第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。こちらは愛知県名古屋市からいただきました54歳会社員、ラジオネームケイタロウ。
ありがとうございます。
1964年から2008年まで TBS ラジオで放送されていた全国子ども電話相談室が懐かしかったりします。知ってます？
いや、
え、知らない、はい、ダイヤルダイヤルダイヤル、あ、知らない、
知らない。
あ、実は一回採用されたことがありまして、とはいうもののほとんど記憶が消えております。なんとなくあの時答えてくれた先生が東北なまりがあったような無着清京先生だったのかもしれませんってことで言っておりました。まあ、あそこで東北なまりだったら無着清京さんじゃないですか、多分。山形なまりですかね、懐かしいですね。今はあの同じフォーマ、ほぼ同じフォーマットで NHK でやってます、時々、全国のお子たちが電話でこうな、いろんな悩み事であったり、学問のいろんな科学のこととか、そういったものなんかこう質問するわけですよ。一つの専門の先生が優しくそれをこう解説してくれるっていうやつですよ。何日か前に NHK でやってたその冬休みですかね、だからっていうんで同じようにやってるやつがあって、どっかの、小学生かな、なんかちっちゃい子が電話かけてきて、あの土星には土星と海王星には輪っかがあるんですけど、なんでですかっていうのをこう、でこうその理科の専門の先生がこう出てきて、土星に輪っかがあるよね、で海王星にもある、よく知ってるね、とかって言って、でもね、木星にも、実は地球にもわあるんだよ、とかって驚くっていうね、でなんで輪ができるか知ってるかなとかっていうこう、俺がこう聞きながら、それはね重力とね遠心力だねとか言いながら、ね、まあそういうそういう番組ですよ、懐かしいですよ。私は太陽デパートで熊本の、あの火事になった、あそこで買い物を家族でしておりましたら、ちょうど催し場ですかね、でこの、全国子ども電話相談室の公開録音があるんですよ。たまたまそこを歩いてたら、アルバイトのお姉さんがこう声かけてくれて、質問はありますかって言って、こうなんかアンケートみたいなのね、でしたらありませんって僕はしたらもううちのおふくらをバカだねこの子はとかって言って、もうせっかくもうラジオに出られるチャンスなのに本当にダメだねお前はと、産むんじゃなかったとかって、もう散々な目に言う、ひどい目にあったことありますね。ここで告知を、
この番組ではお聞きの皆様からメッセージを募集しております。番組サイトの投稿フォームはもう終わったんですよね。
投稿フォームは終わった
んですね。
終わってます。
はい、ツイッターでもメッセージを募集していますので、ハッシュタグ、シャープは入れなくていいんだか、ハッシュタグがシャープか、YUKU2020 です。番組で採用させていただいた方の中から抽選で5名様に日本一薄いお菓子松風を差し上げます。
はい、たくさんのメッセージをお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあ、新年メッセージ、続いてかかってきたようです。どなたでしょうか。明けましておめでとうございます。
もしもし
もしもし
もしもし、
聞こえますか。
はい、聞こえます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
どなたでしょう。
私もう教育から
花岡山の岡
です。あ、どうもどうも、
よろしくお願いします。
今どちらです。
あ、今家でちょっと日本酒を飲んでます。
あら、
何、一人でなんですか。
あの一人で、
お父さん
の部屋で、いやいや、普通にいただいたちょっと高級なお酒を、
高級な
日本酒をちょっと、
つまみは、
魚なんですか。魚は、
つまみはローストビーフ。
わいた。ローストビーフと他に何かあるでしょ。
他にはありますけど、まあ出してないですね。
わいた。高級なものが、トリュフとか出て
くる。トリュフ単体ではそんなに食わない。
ちょっとトリュフをかじりながらね。
あ、そうですね、丸かじりしながらね。
それ
相当なアクションですよね。花岡市2019年はどんな1年だったでしょう。
まあちょっといろいろ忙しかったですね。いろいろ何もなんかやりたいこともなんかなかなかできなくて、あのちょっと大変な一年でしたね。
まだまだあのあれですか、あのこう後ろからギュッと抱きしめられたり一皮むけたりようなそんなことはなかったですか。
なかなかないですね、思ったようにはね。
まあ、やっぱなんかあのリアルオッサンズラブっていうそういう、
そういうのはないですね。
あ、それはない、
そっちはないですね。
いいっすよ。
それはないですね。
花岡市のあのその恋愛の対象はやっぱり女性ですか。
女性ですよ。
あ、そうですか。一応確認をしておかなきゃいけないなと思ったんで、
これは確認しておかないとですね。
まあこの2020年ね、
はい、
どんな1年にしましょう。
もしもし。
もしもし。2020年はどんな1年にいたしましょう。
そうですね。なんか楽々に行きたいですね。なんか気楽に
気楽に
行きたい。
だってほらもうね、あのこううなるようにこう財力をお持ちの方でいらっしゃいますから、気楽に生きていけるでしょう。それは
いやいやいやいや、ほらいろいろね、仕事の責任とかはやっぱあるじゃないですか。
いや、たとえそんなものをこう「えいややだやめた」とかっつってもまだなんとかなる。まだなんとかなると
思
います
。なんとかなりますけど、なんとかなるんですけど、
当分ついていきます。よろしくお願いします。えのきだと申します。なんかこの後何ですか、初詣とか行くんですか。
いや特に予定はしてないですけどね、なんか行き当たりばったりで、まあちょっと考えてますけど、
なんかこう
あんまり特に風ちょっと、年末風邪ひいちゃったんで、
はいはい、
声がまだちょっと本調子じゃなさそうです、
そうなんです。だからあんまり出歩くとちょっとね、なんかよくないなと思って。
あんまりあれでしょ、初売りとかって興味ないでしょ。
興味ないですね。
別にね、そのバーゲンとかにこう、群がる気はないという。
なんかまあ、ただ、記念に、なんかちょっとね、Nゲージでも買おうかなと思ったんですけど。
NNゲージのバーゲンってあるんですか、朝から。
いや、ない、あります、あります。
1月初詣
で。初売りで、セールっていうのは、
まあ、
店によりますけどね。
東京には専門店があるんで、そこで、
そうなんだ。
まあ大人買いをね、ぜひねしていただいて。
そうです。ちょっと年末もちょっと3万ぐらい使っちゃったんで。
もう伊藤君買いこないしよ。そんなね、3万円ぐらい。
まあ
ね、
まあまあ。まあだけどあんまりね、こう調子こくといけないんで。
書きましょう、書きましょう。ね。
いやいやいや。
乗っからせていただきます。
我々もご商売に預かりますので。
一番それが危ない。
盛り上げさせていただきますんでね。本当にね、ずっとさっきから宝の話しかしてないですよね。というところで、まあ、今年もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、首都圏の FMC もまたこれからちょっとこう動きがあるだろうというふうに感じますので、楽しみにしてますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。どうもどうも、お騒がせしました。ゆっくりと、ゆっくりと日本酒を傾けてください。
はい。
ではでは、どうもどうも。
ありがとうございました。
どうも。
失礼します。
ということで花岡市でした。どうすかね、これ悠々自適。
いいっすね。日本酒とかね。
日本酒ありますよ、藤井。ちょっと悠々してありますよ。
その何でしたっけ、さっき何でしたっけ。
何ですか。
つまみが。
ローストビーフ。
ローストビーフか。
ありますよ。
ローストビーフ。
ローストビーフもありますよ、うちも。別に張り合ってるわけじゃないですよ。うちもちゃんとありますよ。
そうなんですね。
というね。さあ、スタジオには今、フランシスコ松本くん登場でございます。あちましておめでとうございます。
あちましておめでとうございます。
お願いします。そこら辺の、飲み食い自由にしてください。
ああ、
なるほど。じゃあ、ここでお便りをご紹介しましょう。こちらは、茨城県水戸市からいただきました37歳団体職員、ラジオネームマリポーサ。
ありがとうございます。
今回のゆっくりのテーマは密室ラジオトークということで、皆さんご存知とは思えないマニアックな話と、ちょっと前の話になりますが、茨城県の県域 AM 放送局の茨城放送、ちなみに茨城県ってすごいところで、放送局この茨城放送しかないんですよ、民放は。これ AM ラジオ局です。なのでテレビがないです、地元に。
おお、あ、じゃあそうか、
はい、だからもちろん東京のテレビ映りますよ、映りますけど、はい、そのローカルがない。
おお、
でこの茨城放送が11月15日筆頭株主の朝日新聞社が所有する全株式と日刊スポーツ新聞社、まあ日刊スポーツもあの朝日新聞の系列ですからね、うん、の所有する普通株式すべてを有限会社水戸茨城イニシアチブという会社に、うん、であと茨城県が所有する株式の一部を株式会社茨城ロボッツ、スポーツエンターテインメントという会社に譲渡したと発表しました、うん、で新しいオーナーに堀義人さんという方、これはあのグロービス経営大学院学長というのをなさっている方だそうですけども、うん、この方がこう発表したそのステートメントによりますと、その1、ラジオ以外にも、動画の発信もしようと、
うん、
でテレビ局あるいはそれに準ずるネット動画チャンネルを立ち上げる、やっぱりテレビに意欲がやっぱあるんですね、
うん、
その2、カバーする領域を首都圏まで拡充することを検討する、
うん、
その3、キーコンテンツは4つ、アライアンスを徹底的に強化する、
うん、
例えばスポーツ、これあの茨城ロボッツという、まあ、これ何、あのバスケかな、
あ、そうなんですか、
あ、あと鹿島アントラーズや水戸ホーリーホックというチームがあるそうです、
うんうんうん、
そして音楽、ライフスタイル、学び、ニュースなどのこのコンテンツ4つ、これをまあ非常に強化していこうと、
うん、
でその4、インターネットや SNS での露出を強化してラジコなどを通して日本全国に視聴者を増やすというね、
うんうん、
視聴者、うん、ラジオなのに、その後茨城ロボッツとスポンサー営業、イベント事業などでのシナジーを最大化させるという5つの方針を掲げています。私からするとすでに手垢のついたようなことを新しいことが始まるかのように堂々と掲げるのもいかがなものかと思いますし、おそらく放送の素人が考えることですから規模を大きくすれば儲かるとお考えのようです。上記4番目の視聴者という部分だけでも十分面白いですねっていうことで率直に言って榎田さん、あるいは賢明な FMC の皆さんはどのように感じましたか。私はホリエモンの影を感じるんですけどね。
あ、
ちなみにコストカットに励んだ朝日新聞出身の社長は留任しています。あ、そうなんだ。ではよろしくお願いしますよといただきました。まあいや放送局というのに夢を持つのは自由だし、そこにお金持ちが入ってきて経営をた、まあ、きちんとやっていこうというのはまあ別にいいんですよ、
うんうん、
でまあ問題はそこにいるのはまあ聴取者ですよね、
うん、
これ視聴者って書いてある、うん、視聴率って書いてある、あのリスナーですよ、
うん、
リスナーの思いっていうのがあって、で今現在のその AM 放送局である茨城放送を支えてきたリスナーがいて、それをその気持ちをまず組むところから始めるのが最初じゃないかなと、
うんうん、
いや新しい局を立ち上げるなら別ですよ、
うんうん、
今までやってきた放送局なので、それはその新しい方針こうですから、だから変えますよっていうのはこれはどうなんだろうなっていう、うん、あの放送局が急激に方針を変えて成功した試しなんてほぼないですね、うん、昔あの神奈川の AM ラジオ局 RF ラジオ日本という会社があって、
うん、
でそこはあの遠山左衛門の城影本という遠山の金さんの子孫が社長をやっていて、
うん、
でその人が突然社会の僕宅宣言ってやつをやって、
うん、
で、放送の内容をもうガラリと変えてしまったわけですよ、うん、それまで普通にポップスや洋楽が流れてたりしたのを全部禁止にして、
うん、
かかる曲は全て演歌、
うん、
でおっさん向けの番組だけに変える、
うん、
できれば右翼的な番組に変える、うん、っていう風にやっちゃったもんで、でもう一気にリスナーが減り、
うん、
そしてスタッフでそれに対する反対意見とか出すやつはどんどんその感触に追いやり、で優秀なスタッフがみんな辞めていき、
うん、
でいよいよこれはもう会社持たんぞって言ったところでついにクーデターが起きて、うん、遠山一家を追い出され、でそこに日テレが入ってきて、
うん、
で日本テレビが出資をして、今は日本テレビラジオみたいな、
うんうん、
なので、日テレのアナウンサーとかも出てます、
うんうん、
でまあそれによって立ち直ったんですけれど、だからまあむちゃくちゃなね方針転換はすべきじゃないし、うん、もちろん拡大していくっていうのは構わないですよ、
うん、
ただねここで書いてあるいろんなものを夢見てるなと思うのは、例えばそのエリアを広げるって、その首都圏にまで広げるっていうね、
うん、
ことを考えているようなんですけど、 そんなの、あの、これ政治の問題になってきますからね、そんなの東京の放送局がなかなか許さないですよ、うん、それどうするんだとか、うん、そういったのも含めてもっとなんか建設的な意見を出してくれて、ラジオというものをもうちょっと、あの、足元から見てほしいですけどね、そんな声は届かないんでしょう、というね、どうですか、やっぱりあの、まあ、私はそのラジオを作りたくてこんな活動をやってしまったわけですけれど、うん、頭の中にあるのは今言ったことと実はちょっと真逆で、うん、私は別にほらそのラジオの経営者になってるわけじゃなくて、言ってみれば1階のスローニンが何か知らないけど技術を持ってしまって、うん、放送のする術を持ってしまった、うんうんうん、でそれは最初はあの微弱電波でやったミニ FM とかマイクロラジオというやつであって、うん、それが途中からインターネットというやつをこう使ったインターネット放送というやつをゲットし、うん、それによってなんだか知らないけどリスナーがわーって増えちゃったとい う, うできるじゃんっていうことになっちゃったわけですよね。そうするとそもそも の, その設計段階では実はリスナーっていないんですよ。私の場合は自分が楽しければそれでいいっていうのがあって、うん、だから誰一人聞いてなくても、うん、あのマイクの向かマイクに向かってベラベラ喋ってて、それを後で録音したやつをもう一遍聞くだけで私結構あのニコニコできてたんですよ、うん、でそれがあのいつの間にかあのどっかからか湧いて出てくるようにリスナーという人たちが出てきてでリアクションが来てっていうことになって、うん、まあ、現在に至るわけですけど、うん、あの実はそれってあの自分なりにはね健全なやり方だと思ってるんですよ、うん、というのはそのよくねミニ FM とかを始める人あるいはインターネットラジオを始める人若い人なんかで、うん、ね、最初からね夢を見ちゃって、うん、リスナーがわって出てくる聞いてくれてるっていうイメージを持っちゃうわけですよリクエストお待ちしてます、お便り待ってますとかっていうとわって来ると思ってる、うん、来ないよだって聞いてるやつがさ、ね、どんだけいるか分かんないけど仮に100人いたとするじゃないですか、うん、100人いてその人たちがその金銭に触れるトークになっていて、うん、面白いなと思ってお便りを書きたいと思う人が果たして何パーセントいるだろうか、ほんのすごく面白い番組でも1割いたら奇跡ですよ、うん、ええ、だとすればほぼ来ないと思ったらいい、うん、でそれがそのやってみたはいいけど、ね、リクエスト待ってますとかって言ってもいつまでたっても来ないわけですよ、うん、でそうするとなんかこう考え方を変えてエリアを広げれば分母が広がる大きくなればお客さんが増えるんじゃないかっていう、あの思うわけですよ、うん、どんだけエリア増やしても面白くなければ聞かないですから、うん、なのでそこなんですね、そこに考え方をこう変えてほしいんですよ、うん、だから今のラジオもそう、今書いてあったのってあのちっとも番組を良くしようってないじゃん、うん、今のそのステートメントのやつがさね、でその今ある番組の今人気のある人がこんだけいますとか、うん、あるいは人気がない人がこんだけいますとか、うん、人気のない人を人気が出るためにどうしたらいいかっていうのを知恵を絞ろうと思いますとか、うん、ね、なんかこうキャラクターをもっと生かそうと思いますとか、今ある財産そのあの社員とかアナウンサーとか DJ とかっていうのをいかに生かすかっていう、それをあのもちろんどうしようもない人は取っ替えなきゃいけないと思う、うん、それはねそのおそらく安い賃金でね、まあこき使ってすぐポイっていうようなことをおそらく考えていらっしゃるようなんですよ。というのはその、このマリポーサ氏が調べてくれたんですけど、その求人のハロワに出てた求人とかを見たらいくらの給料だとかなんとかっていうのはそういういろんなのが出てたんですけど、うん、そりゃやる気出ませんわ長続きしませんわ、うん、そんな状態で果たしてどうやって、この放送局を立て直すのか、ブラックになるんじゃないですか、そうなったら、うん、本当に私は心配ですね、というところでちょっとあれですね、喋りすぎましたね、ちょっと押し気味になってしまいましたけど、やっぱねこういうあの重要な話はねたっぷりと喋りたいなと思っておりまして、そこはねそこやっていきたいと思っておりますが、さあ続いてはまたね、なんか電話がいっぱいなんかこう錯綜してるようですけれども、続いては
電話だよ。
誰で続いては誰でしょうね、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、まゆちゃん、どうもどうも、すいませんちょっとは
い、
なんか時間が随分押し始めてるんですけども、
いえいえ大丈夫です、
今どこですか
でも家にいます。
あ、大阪の
大阪の家に、はい、もう抜くと、
あ、いいですね。もうなんか飲んじゃったりしてますか。
あ、全く飲んでません、まだ。
あ、そうですか。
あら。
あ、で、これから
いや、もうこれからは寝ます。
あ、寝ちゃうんだ。じゃあ、明日起きてから落とそうね。
あ、そうですね。明日起きてから、はい、
はいはい、スタート。2019年、どんな1年でした？
あ、2019年めっちゃ充実してましたね。
ほうほうほう。いいな
ぁ、はい。例えば。
例えば。いや、まず、FMC にね、出会えたことですよね。
ああ、さすが。さすが。うまいなぁ、
ね。重要です、ここね。で、こう、なんかこう、いろんな、まあ、その、なんすか、あの、いろんなものが広がりましたか？
あ、広がり、そうですね、広がりました。
ああ。
そうですね。知り合いになった人も多かったし。
はいはい。
お酒の。まあね、美味しいとこも覚えたし、
はいはいはい、
いいよいいよ。
2020年どんな感じになりそうです？なんかこう展望というか希望というか願望というか何かありますか？
願望、はい、ちょっと自分の生活充実
を。
ですよね、
ええ、
生活。
なんかこうだってほら結構まゆちゃんっていろいろこうなんかチャレンジ精神あふれてるじゃないですか。
そうですね、
なんかこう新しいこうやってみたいこととかなんかあるんですか？なんか
あ、新しいことは、
ええ
、マラソンですね。
おお、スポーティー。
あ
ー、素晴らしい、ね、
そうです。
ああ、まあ、あの大会に出るの？なんか
出たいんですよね。で、出るために頑張りたいんですけど。
はいはいはい。
そう、体の基礎をね。
まあ、ね、頑張って練習っていうのは、それ何、していただいて、
うん、
いい記録をね。どっか沿道から中継をさせてもらいますんで、その時は。
そうですね。追いかけて、リポートしてもらいたい。
スペシャルドリンクかなんかを用意して。
何キロ通過しましたみたいな。
ああ、ね、いいですね。うん、まあ、だからまた新大阪でまた番組、来週は TUIC はまた熊本なんですけど、その後また大阪行きますんで、はい、またよろしくお願いします。今年も本当によろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。どうも、
はい、
ということでございまして、さ あ続いてはお便り行きましょうか。もうなんかすごいよ今日、
はい、
もうどんどん行かないと、こちらは神奈川県相模原市49歳自営業、ラジオネーム七点抜刀。
ありがとうございます。
初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
FMC と出会ったのは10年ほど前、たまたま YouTube でいろんな動画を漁っていたら、お酒のパーティー会場レポートで異常に飲みまくる男女のレポーターに度肝を抜かれたのがきっかけです。かっこその男女のレポーター、榎田喜多優漁師賞って書いてありますね。私記憶ないです。いや、ありますけどね。
よう見つけたですな。
さてさて、私は国内旅行が好きで、暇を見つけては北は北海道から南は九州沖縄まで、いいですね、うん、北北海道から南は九州沖縄までっていうね、
よくありますね。
動く動くって全国歌謡ベスト10、あまり、各地を巡っております。各地の気の利いたというか、観光客向けにすれていない土着の料理屋なんかに入りますと、よく A 六助さんのサイン色紙を見つけちゃいます。A 六助さんも旅人でしたから、うん、ね、それで旅にラジオは、えらく合いますねって書いてます、
うん、
土曜ホワイトラジオ東京ね、TBS のね、これ切れ目間違うといけないんですよ。よくね、土曜ワイドラジオ東京っていう人がいるんですけど、
それあんまりでしょ。
いや、あるんですよ実際。
あ、そうなんですか。
これ土曜ワイドラジオ東京です、
うんうんうん、
ラジオ東京ってのはその TBS の元々の放送局の、うんうん、社名なんで、
うんう
ん、最後は滑舌が悪くなってました。 A6 さんがですね、
はい、
生きている間ずっとラジオな人でしたねということでいただきました。まあ、A 六助さんには私、遭遇したことは何回かありまして、
うん、
一番もう目の前にいたことがあります、うん、地下鉄丸の内線に乗ってたら、
うん、
釣り革に捕まって立ってたら、目の前に身長180ぐらいの白髪頭の、
あ、そんなでかいんだ、
うん、で刺し子を着てて、
うん、
で反転を着てて、うん、で足はリーボックのスニーカー入ってたんですよ、うん、ジーンズで、なんだこいつと思って顔見たら A6 ですけど、もう A6 ですよ。結構怖そうな、怖もてですよ、あの人。で、まあ、本当にラジオの人でしたね。
若い人知らないでしょうね。
A6 助よ。
舌足らずね。
赤貝絵などに、あたダーメ。
そこですか、
すいませんでした。なんかこれね、ラジオネームの七点抜刀ってあれでしょ、だから A6 助七点抜刀から取ってるでしょ。
おい くつの方なの？何年には書いてないですか？49
歳だ
そうです。ああ、そうですか。じゃあ一緒ぐらいな。
まあだから僕もだから六助さんのラジオはもう本当にずっとあの中学の時も聞いてましたよ。あの中でやっぱり A さんがすごいなと思ったのは、まだそれほどそのブレイクしてなかったさだまさしだとか、うん、タモリとか、うん、ああいった人たちをまあ連れてきてやたらもう褒めて、うん、あのどんどんやれやれっていう風にやるっていう、やっぱすごいなっていう、あのやっぱり人が好きなんでしょうねこの人はね、うん、だからやっぱり人が好きっていう人がラジオに出てほしいですよ、うん、なんかねあのラジオ聞いててこの人はあんまり実は人間のこと嫌いなんじゃないかなって思うような人が喋ってる番組ってあるんですよ、うん、特に FM とかで、するとねこうかっこいいトークでよそよそしさをまあそのなんかクールさで紛らわせてるのかな、うん、なんかそんなのをこうたまになんかイラつくね俺聞くと、まあそんなこともありますね、うん、というまああのまず今これ AM の、まあ、私はどちらかというと AM が好きなのでどうしてもあのそういう風になっちゃうんですけど、まあ、いろんなねラジオの話っていうのは尽きないわけであります。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
新年メッセージ電話がつながりました。どなたからの電話でしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。ももとんぼしずくです。
しずくさんどうも、あ、ね、ご無沙汰しております。
お久しぶりです。
なんかあのね陽一の方もいろいろなんかこう大変だそうですけれど、しずくさん自身はお元気ですか？
はい、私はすこぶる元気です。
あ、よかった。2019年をこうざっくり振り返ってみますとどんな1年でした、しずくさんにとって？
あ、はい、やはりですね、はい、この2019年の3月末頃から、ええ、FMC に参加させていただきまして。
そうでしたっけ？なんか昔からいる気がするんですよね。
そうなんですか。
いや、まあ、実際あの、リスナーとしてね、長いこと、はい、まあ、聞いていただいた上に、時々イベントとかでもお手伝いいただいたりね、はい、引っ越しでお手伝いいただいたりとかしてたんで、なんかリスナーっていうより、なんかほとんどもう半分以上スタッフに近いっていう感じを持ってたもんですから、そっか。
あ、そうですか。
去年だったんですね。
う
ん、入っていただいて。
あ、そうなんですよ。去年になりますね、もうね。
そうです。はい。
はい。
あ、でもそっか、その前の2018年の、あの、QAC の、はい、あの、1111回の時もお手伝いいただいたですからね。
あ、そうですね。そこにもお邪魔させていただきました。楽しかったです。
じゃあまあ、ともかく2019年、こう振り返ってみて、まあ、短く、どんな感じですか？
去年はですね、やはりその、とてもあの、リスナーと、スタッフということは全然違い、で、スタッフの、スタッフメンバーということになって、いろいろ、現在、今の柳久手師匠の何をしてるという LINE とかが見れるのがとても楽しくてですね。
そうですか。楽屋裏の、
あの、
あまりこう、あの、お客様にはお見せできないいろんなものが、中に入ると見れるということですね。
そう、もう特典だなと思って、もうとても嬉しかったですし。
まかないみたいなもんですからね。そうっすか。まあ、そんなに面白いことは何もやってませんけどもね。
いや、もう、とても私には感激なんです。ずっとそれがもう、もう、テンション上がりっぱなしでした、2019年、やっぱり。
いや。ねえ。あと、まあ、テラフェスだとか、いろいろね、ご参加いただいたりして、はい、ね、発電機まで、お持ちいただいて、本当に、ご主人によろしくお伝えください、本当に。
ありがとうございます。
本当に助かりました。
とんでもないです。
ああいう、はい、なんか、丸一日潰れるようなイベントとか、やっぱどうですか、ああいうのは。
いや、もう、一日なんですけど、あっという間でしたし。
まあまあ、そうですね。
なんか、はい。で、普段が私、やはり、介護とかがやってるので、はいはい、ああいうのはとてもなんか新鮮ですし、息抜きもなるし、もうなんか皆さんと触れ合えるっていうのが、私にとってはもう、もうなんて言うんですか、もう、とても、はい、貴重でした。
はい。まあ、2020年ですが、どんな一年になされたいとお考えでしょうか？はい、
まず FMC のことから言ったらですね、まず大阪に行きたいです。師匠の NH 今に借りてらっしゃるところ、
はいはい、新大阪 FMC スタジオ、
はい、
はいはい、あ、そうか、まだね、この間、はい、なんだっけ、神戸ミーティングの時本当はしずくさん参加する予定だったんですもんね。
なかなか。
で、まあまあ、ちょっとなんか、用事が発生してしまって、来れなくなったんですよね。はい、まあまあ。
そうなんです。
そうか、それ以降、そうですね。まあ、お越しになるチャンスがないということで。うん、まあ、多分、これでしょう。
はい、これは行きます、
まあ、
行きたいです。
新幹線で3時間ですから、
そうなんですよね。
大したことないですよ、まあ
本当ですか、
大したことないです。もうぜひ、はい、来ていただいて、
はい、ぜひもう大阪あん満喫したいです。
はい、はい、であと他になんかこうプライベートで何かこうやってみたいこととかそういったことってないんですか。
いやもうその大きいこととかはないんですけれども、はい、実際にこの FMC でお話をするということで、はい、自分のあの言葉遣いやイントネーションとか、こうなんか そこら辺がなんかとても荒いなっていうことを感じたので、人と話すときのなんかもう言葉遣いを大切にっていうのを目標にしたんですね。
ねえ。
なんかもう難しいな。
ぜひ目の前にいる木田上優子に聞かせたいですね。聞いてる、聞いていますけどね、これ。ということで。まあまあ、でもいろんなね、まあ、機会がまたあると思いますんで、はい、ぜひ活躍していただいて、はい、またそして息抜きにもなると思いますんで、本当に生活の、
ありがとうございます。
苦闘点にしていただきたいと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、
はい、うるおいに、はい。
うるおいにしてください。はい、というわけで、桃とんぼしずくさんでした。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
第31回 FMC ゆく年来る年。今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。